ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
皆様からのお手紙、おはがきをご披露したいというふうに思って、おります。
はい。
まずは匿名希望ですね。宮崎市の方でございます。哲也さんの話を聞きながら気になるのが人間ドッグ、うん。これを必ず人間ドッグと発音する。
人間ドッグですね。
ドッグですね。はい。人間ドックは日本オリジナルの発想で生まれたものです。船の点検修理のため、うん、ドックを人に当てはめ人間ドックと名付けられたそうです。
はい、
日本が世界に誇れる予防医学の制度です。正確にドックと発音してほしいなと思っています。失礼いたしました。なんか言いやすいんだよね、人間ドック。
はい、
あ、そうね、言うな、
人間ドック。
すいません。それからこれはあの可愛らしいうちわをつけてくださいました。お名前いいのかな、大丈夫そうですね。山中さんでございますね。植物の話やったら面白かったと言われていましたが、私もそう思いながら聞かせていただきました。植物の話したんだよな。はい、植物って賢いって話よ。
はい、
君はほとんど忘れてる
な。いや、そんなことなん
ですけど。いや、俺もちょっと危ないんだ。あのね、これ皆さんびっくりなさるかもしれませんが、
はい、
使ったネタに関してね、
いつものレポート用紙びっしり書かれてきますけど、うん、あれはどうされてるんですか。
破ってる。
もったいない。
時々ね、あの名言決めた瞬間があるんだよね。
はい、たまにあります。
たまにあるよ
いいこと言うことが、う
ん、それだけね取ってやるんだけど、ちょっと整理しないとな。
捨てちゃって
るんだ。いや、自分もね、あの時としてもったいないなと思うんですけども、もったいなぶってると次の勉強しなくなるのよ。もうね、引き破るぐらいじゃないと次の新しいのが、
うん、
もうどんどん捨てていかないと。
かっこいいじゃないですか。かっこいいでしょ。
もったいないって言ってると太るもんな、大体な。
そうですね。
それと同じで、
はい、
そう決意しようというふうに思ったわけであります。これはね、奈良県からいただいてる飛鳥村の方ですね。哲也さん、かなさん、おはようございます。毎朝ラジオに耳を傾けながらペンとメモを走らせてるんですって。
はい、
すずちゃんと鉄の話、奥の深いシーンですね。哲也さんの体ごとで映画を見てはるのには感心いたしました。見えないところまでしっかり逃さず見てはるんですね。物の向こうが見える人、私もなりたいですと。とんでもございません。
はい、この世界の片隅にのお話
です、ね、この世界の片隅にですね、はい、
すずちゃん、
すずと鉄の、これ後にテレビドラマにもなったんでございますと、私が語りましたのはアニメの方。
はい、
これもあの関係者の方、あのアニメの関係者の方が喜んでくれはって、
いや、監督ご自身が
そうです、
ツイッター
で
この番組の話題をねしてくださったり、はい、声優ののんさん、
はい、女優さんがね、のんさんのところにもね行ったみたいですよ。
ね、武田が
一生懸命喋ってくれてるよみたいなことでね、はい、
ありがとうございます。
お手紙の方も本当にありがとうございます。それから注文が来ておりますですね、一枚ね、はい、これは山梨県の方ですね。私がこの放送を聞き始めたのは平成16年1月のことでございました。
はい、
当時税込み10万5千円で買いましたドイツシェパード犬のため散歩の折ラジオをつけて聞いたのがきっかけでございます。
はい、
値段まで書いてくださいました。10万5000円のシェパードを買って散歩に出かけた。その折隣の柴犬のことがラジオのまな板の上に載っておりまして、
はい、
まあ10万5000円のシェパード引きながら聞きますとおかしくておかしくて、
ソラ君の話にと
ってね、ソラ、ね、はい、はぐって安かったろうと思いますが、平成15年の7月、生後85日で家に参りました、うん、シェパード犬は、うん、家に入るなり洗濯機のアースを食いちぎり、
あれや、
1歳になるまでには何度か物損事件を起こしました平成25年10歳で死んでいきましたが、
そうですか、
可愛くて可愛くて本当に面白い子でございました。また犬の話題などありましたらまな板に乗せてくださいませ。
はい、
これタイミングよく 自分が飼った犬と犬飼えずに隣の柴犬を可愛がってる私との落差が楽しくて夢中でお聞きになったんですね。
そらくんは今どうしてるんでしょう。
どうしてんでしょうね。
その後全然
ね。
あ、そうです
か。広いお家に引っ越していったんです。やっぱ家主の方がすごいあの犬可愛がってらしたんでね、人を噛むのだけが趣味という、そらという柴犬が隣におったんでありますね。
今でも哲也さんは近所の犬たちに餌付けをしてるんですか。
はい、すぐ近くにはラックという犬がおりましてラックは私にしかお座りとお手をしないという、奥さんが涙く、武田さんだなんですよこの子って言いながら、それとアレックスというゴールデンレッドリバーがいるんですが、こいつは靴下を食べまして死にかかったんですけども、外科手術がうまくいきました。最近散歩を嫌がって歩かないもんですから、私が散歩しに行って
何屋さんなんでしょうかそれ。
アレックスに餌を毎朝あげております。ちょっと耳も目も遠くなったり、かなり老眼も進んだんですが、もう本当に泣けますよね。アレックス待ってたかと出てきます。で、飼い主さんがいい方で、私に届くまで日も長くしてあるんですよというわけでございまして、皆様からのお手紙やおはがきをお待ちしております。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。
この続きまた明日のマネージャーの上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
お手紙おはがきを読んで、おります。まずはこれはよっぽど嫌いなんでしょうね、まあ多様性ですからもう OKOK、私があの久米さんが最後の悪口を言って怒ったという話をしたんでありますけども、この方は久米博さんに大賛成、墨田区の梅田さんでございますね。久米博さんは品川だから官軍を見た、軍と言っても隊列もなく服もバラバラ汚くて猿のようだったと聞いているから、その猿が頼んでもいないのに日本をめちゃくちゃにして我が物顔で東京にたかっているのが我慢ならない。そんな九州が優れているんだったら独立して消えろというようなことが言いたかったのでしょう。まあどうかよくわかりませんけど、ね、こういう方も世の中にいらっしゃるんですね、チェスト、九州では人殺ししか自慢することがないのでしょうか、かわいそうにという罵倒のおはがきでございますね
いろんな見方があるのですね。
でもね、この手の方っていらっしゃいますよね。明治維新がダメにした日本とかっていう著作もありますんで、まあいろいろね、それと飛ぶがごとくっていうのはどちらかといえば薩摩の野蛮ということに関しては非常に手厳しく、あの司馬さんの中に残像があって、大東亜戦争を指揮した大日本帝国陸軍、その原型は西郷が率いた薩摩軍ではなかったかっていう思いがあるみたいで、その陸軍に属してらした司馬さんはなんかやっぱり許せないという思いなんでしょうね、西郷のことは言いにくそうにですがズバリ言うと無能だったのではないかっていうような書き方で、中村半次郎の聖歌かなんか言った司馬さんが、その中村半次郎、桐野利明の霊に向かってつぶやいた言葉でしょうね。君たちは異様だ、ドキッとする言葉ですな。あの結構でございますよ、この手のはがきでね、嫌いなものはもうどうしようもないんですから、それから鹿児島からいただいております森園さんという方ですな。この方はつまりそのこの東京の墨田区の方がお嫌いなその鹿児島のその町に住んでらっしゃるんですな。毎朝娘を小学校に送りながら三枚おろし楽しみに聞いております。飛ぶがごとく取り上げていただき、毎朝県庁前の川路の銅像を眺めながら車を運転しておりますと、いろいろ不人気な大久保ですが、暗殺される朝に福島県の郡山の寒村を救うために水路の建設を計画していたそうですと、 絶えず日本の隅々のことを考え国家を気づかんとしていたという、
はい、
大久保ってのは本当に不思議な人でね、
ええ、
ちょっとネタ一個ばらしようかな、
はい、
書き物に書くつもりだったんだ、もうさまよおろしが本家だから喋っちゃおうかな、
はい、
あの明治11年暗殺される直前ですけども、この大久保利通突然自分を殺そうとしたやつを刑務所から出して呼ぶんですよ、
うん、
誰が来たと思う、
え、
陸奥洋之助宗光、
陸奥宗光か、
陸奥宗光が来たの、はい、坂本龍馬が殺されてからこの人はもうおかしくなっちゃって、
うん、
もうずっと人の命を狙うテロリスト、
へえ、
それを十何年も続けて一番最後に大久保と伊藤と岩倉と、明治のあの偉いさんどころ全員暗殺で殺して自分も死のうつって暗殺団を結成してた、うん、それで刑務所にカバジの探索で放り込まれてたんだけど出すんです刑務所から、
はい、
殺そうとした本人ですよ、うん、それが陸奥に向かって大久保が国家のために働いてほしいって頭を下げた、
うん、
それで陸奥は明治政府に入るんですよ、
はあ、
この面白さね、
だってそこで殺すってことも考えられますよね、うんうんうんうん、飛んで火に入るって、
うん、もう何でもよかったって大久保は、とにかく腹が据わってて才能のある人物は自分を殺そうとしてても政府の中に入れるんだって、官僚として、
はあ、
面白いんですよこの辺は。でね、この時に陸奥と一緒に行動を共にして、暗殺団に加わった、ちょっと名前どう忘れしちゃった、なんとかさんっていう人がいん、でその人も明治政府に入っちゃうんです。この間まで明治政府を倒せの運動をやってた人、
うーん、
でこれがまた伊藤博文と一杯やるんですよ、
はい、
ほんで暗殺の計画を見て、いやすごいね伊藤も肝っ玉座ってんね、おめえ何月何日これ俺らお前ほとんど警備なしで歩いてたんだよ、なんでお前ここで襲わなかったの、旅の途中だった京都かどっかだ、そこで襲えば5人とも殺せたっていう、そしたらそいつがいや旅費がなかったんだって東京にいて
本当に
東京にいて京都まで行く金がなかったからっつったら伊藤がしみじみとお前らも苦労したなって言ったっていう、この幕末につながった明治人たちの命のやり取りの鮮やかさはものすごく機械で、暗殺されても恨まず乾いてるんですね。
気持ちいいですもんね聞いててね。
この辺がねその明治という時代、まあ嫌いな方いらっしゃると思いますけども魅力なんでありますな。さあお手紙おはがきこちら、
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
この続きまた明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし、おはようございます武田鉄矢です。
おはようございます水谷香奈です。
あの昨日の続きじゃありませんがやっぱり来たなという感じですね、
はい、
熊本から来ましたね、
はい、
これは皆さん必死になって聞いてくださってるんですね。おはようございます。先頃西郷さんのこと、田原坂西南戦争のことを話されましたね、
はい、
私が25歳の頃アルバイト先の同僚がマイホームを購入しました。その購入先が田原坂ニュータウンという新興住宅地ですという、
ね、新興住宅地になってるってことです
ね。そうですね今はね、でももうあのこんなことはないと思いますんでね、
はい、
その移ったばっかりの頃でありますな、はい、その田原坂のそのニュータウンに移ったばっかりの頃に、
はい、
ちょっと事件があったらしいんですね。
事件、
はい、それは夜中にザッザッザッと足音らしきものが響いてきてびっくりしたそうです。ご近所の人に聞きますと、どうも命を落とした官軍薩摩軍の人たちの行進の足音ではないかと。ずいぶん昔のことですが今も足跡は聞こえるんでしょうかねという。
でもそれはありえますよね。
これはね前もあの話したよね、あの運転手さんにね、
はい、
地下からあの叫び声が 突撃の声が聞こえるっていう、
うんうんうんうん、
やっぱりすごいねその辺の。
哲也さんそういう声を聞いたことはないんですか？
ない。
いろんなとこ行かれてますけど。
ない。
ない。
うん、そういう能力はない。
でも聞いちゃう人は聞いちゃうってよく言いますもんね。見ちゃう人は見ちゃうとかね。
ただその芸能人で長いこと生きてて、もう喋っちゃった方が気が楽なんで話すけど、
はい、
今年の夏ちょっとゾーッとしたことがあって、
はい、
あの私坂本龍馬も18の時と変わらず好きです私ね、
はい、
彼と知り合って本当に良かったと思うし、坂本龍馬っていう死んだ人を胸の中に生きさしといて本当に良かったと、
はい、
テレビを作ったり映画を作ったり漫画の原作を書いたりしたんですけども、映画の方で一番お金がかかったりなんかしたんですけど、一生懸命自分なりにやったつもりなんですが、正直言いまして監督の思いと私の思いがずれましてですね、その映画は自分が思っているような着地の映画にはならなかったんですよ、
はい、
でそこがまあ自分のはっきり言って人生の悔いだったんですよ。自分が30代の半ばの時でしたから、龍馬を演じられる最後の時に自分の思いを貫いてでも俺の思う通りの龍馬を作りたかったなと思って36の時にそのロケ地を離れた
ん
です。私もう来年古希なんです。70歳なんですね、はい、69歳です、
はい、
変な仕事が今年の夏来まして、これかなり話したけどね、
はい、
坂本龍馬やってくれっていう監督さんが来たんですよ、
はい、
この方がザレ言でいいんだと、映画ってのは自由気ままで、あの映画というものを楽しく見る、事実なんかに沿わなくていいんだ、イメージを広げていいんだっていうんで、西郷隆盛も坂本龍馬も生きてて、ちょっと瓶に白いものが混じりながら二人仲良く話しているというシーンを坂本龍馬役でやってくんないかっていう、でまたあんな口説き上手だからさ、この役をできるのは武田さんしかいませんよとかって言うからね、そりゃいや福山君とか上手ですよとかって心にもないことを言ってさ、小栗君なんかやったりじゃないですか、でもやっぱり僕かなってなんか言ってそりゃだってやりたい役だ、69でやりたいんだからよ。ほんで広島のね、なんだっけ、あの港町尾道で撮影やってらっしゃるんで、それ行ったですよ。で西郷隆盛で一杯やるコンペイトを食べるっていうシーンを演じた。でもうちょっとだけ付き合ってくれ、うん、次の日も空いてたから、うん、でそのシーンがその龍馬が殺されていくところをやっぱりやっときたいんだと、
うん、
それと無双で、それでその龍馬が殺されていくところを別の場所で撮りたいっていうんで行ったんですよ。朝からね、その道に車が入った瞬間からねゾーッとしてたんですけども、
はい、
それがですね、実は皆さん36の時にその映画のラストシーンを撮った同じ場所なんですよ。36で着た衣装を69歳の私が着て、
うん、
同じ役でそこにいるんですよ。
はい、
69から36を引くとですね33になりまして、ちょうど龍馬が死んだ年になるんですよね。
なんかなんだろう、
そのロケ地にいる時にちょっとやっぱり考え込みましたね。でもあの私やっぱり何を聞いたかっていうと、呼んでんですかっていう、
はい、
坂本に向かってね、私ごとき相手にしてくれる彼に感謝してますけど、あの呼んでるんですかっていう、いつでもあなたのためには動きますぜっていう、
はい、
そういう体験が、そういうことがあるんですで、かなさん、それで終わった、
はい、
そんで、
はい、
宿屋帰った、
やだ何
そしたらそれは今度にしましょう。
何ですか
今ちょっと話せないんですよ。
明日とかじゃなくて、
はい、
また改めてってことですか。
そうですそうです。
なんだろう、
霊は見ないんですが、不思議な何かに惹かれてるっていうのはあるんですよね、はい、そこでまたもう一つ夜あって、ちょっとその夜眠れなくなったんです。
声ひっくり返っちゃう。
さあ 皆様からのお手紙おはがきお待ちしております。宛先こちら、
はい、今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。
この続き明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
どれ行こうかな。島根県の方です。女性の方です。春先にこの方のハガキをラジオで紹介して読んでいただきありがとうございますと。恥ずかしくもありましたがありがとうございます。春はいろいろなことが同時に起こり、私自身気がめいっておりましたところ、前もってハガキを紹介してくださる旨の記念品と連絡をいただき、こっぱずかしい気分になりましたと。実は主人の母親が転倒して入院、春主人は転勤、同じ県内ですけども、でも片道2時間半その不妊地に住まい勤務となるため、ほぼ土日などは自宅へ帰ることもできないので、数年ぶりの単身生活に宿泊しておりました。食事面が心配ですが、ものすごく田舎で、商店も昔ながらの店で早く閉まってしまうようです。私は今娘と2人暮らし、姑の入院先へ毎日着替えを届けに行く、そんな日々を送っておりますと。89歳の姑もだんだん怪しくなり、同じ話を何回もする、ほんの 5,6 分前の会話も覚えていない、それをまた繰り返す。ついこの間までお金の計算、人の名前などはバッチリだったのに、症状がですね、すごくスピードが速いんでショックを受けております。退院後は施設へ入所予定ですが、できるだけ会いに行こうと思っております。少々口うるさい時はもういい加減にと思ったりしましたが、今は少しでも長生きしてもらおうとお世話するつもりです。いやー、いいハガキじゃありませんか、
はい、
ね、この手のハガキもお願いしますね、
はい、
ね、あの時々朝早く起きて聞くあの番組で、まあズバリ NHK のラジオなんですけど、ものすごく暗いハガキを朝から読むね。
お
う、ああいう姿勢は偉いな、
はい、
病院に入院なさるとか病気が進行したとかっていう、そういうのをさらっとアナウンサーが読んで、あんまりこう励ましたり慰めたりしないのよね、
はい、
短く希望の言葉を言ってということですけど、その人生の中でありますよね、
はい、
うん、まあ、私なんかもあのそう思いますけど、本当にあのそうですな、あのこないだまであんなにっていう人がスーッとあの病の境を越えて向こう側に行かれるっていうのは、その人のことを哀れと思う反面で、いつか来る己の後ろ姿かなと思って見送る時が、うん、ありますね、
はい、
病というのは本当にやっぱりこう手強い相手ですな、でも相手しなきゃいけないんだなと思います、
はい、
それからどれ行こうかな、これ行こうかな、ちくま市の方ですね、長野だよね、このちくまは。 SBC 信越放送で聞いております。8月で定年退職、三枚おろしはヒントが多くて参考にもなり、定年後の生活ですが、そのヒントを生かせるか私次第ですが聞いておりますと。40代で一大、これ偉いね、40代で一大決心して通信制の高校に入学し、最短4年間でなんとか卒業できました。クラスメートは女性が多く、本当にその時助けてもらいました。長男30代にも聞きましたが、三枚おろし評判いいですよという、ありがとうございます。この手の励みをよすがにして頑張っていこうというふうに思います、
はい、だっていつもこの番組聞きながら、うん、メモしながら聞いてくださってるっていう方がいらっしゃるのは、
うん、もう本当にあの感謝しております。
こんな番組めったにないですよね。
ありがとうございます、ありがとうございます、
はい、
あなたから言われるとなおさらありがとうございます、
はい、
はい、これからもまたしっかりあの中身の濃いやつ、あと何が用意してあるんだっけ、あの睡眠学とか、
私の周りにも、うん、眠れないっていうとすんごい多いんですよ。
だからその本を必死になって読んだんだけど、年取ると夢見悪いじゃない、 悪いのよ。
そういうもんですか。
なんかね、妙竹林な夢ばっかり見るの。なんで年を取ると夢見が悪くなるのか期待しててくれ。調べましたんで。
あ、そうですか。
うん、分かった分かった。
大体原因が分かれば、そう、何か治療したりできるのかなと思って。そう
治療とまではいかなくても心がけとかそっちの方に自分を持っていくっていうのはできますんで、
はい、
もうしばし、はい、それからちょっとまあ思うところがありまして、思うところっていうか、まあズバリ言いますと、金剛じゃない、あ、剛力あやめだ。
剛力あやめさん、ああ、
可愛らしいじゃないですか、あの子は。
いろんな噂になってますけど、
可愛らしいですな、
はい、
あの子は年取ったら気のいいばあちゃん顔になりますね。
そうです、
今恋をなさっておりまして、恋が大変忙しい、恋なさってる方がすごい、なんかね、バリバリとかボリボリ、
お相手がね、大金持ちの
方で、大金持ち、バリバリボリボリ、
バリバリボリボリじゃなくて、じゃあ何だっけ、バリバリボリボリって言うから分かんなくなったじゃないですか。何でしたっけ、
まあね、名前、
ゾゾタウン、
あ、
ゾゾ、バリバリボリボリって
ゾゾ
全然違うじゃないですか、
うん、ゾゾでもう大金持ちなんでしょ。
大金持ちだって、もうジェット機も持ってらっしゃるし、
ああ皆さん方も、
はい、
ゾゾに負けないそんな知恵が欲しいでしょう、
まあ、
そっちの方もちょっと今勉強してんの。
そんな勉強も、
うん、
へ
え。というわけでお手紙おはがきこちら。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
皆様からのお手紙はがき、どうもたくさんありがとうございます。また皆さんも本当にびっしり書いていただきまして、感謝しております。これは愛媛県松山市の方ですね。正明さんかな。鉄矢さんの番組にはがきを出し、それが読み上げられると武田さんと会話をしたような気持ちになります、
はい、
私は直接会って話をした芸能人は山本富士子さんと八代亜紀さんの2人です。山本さんは彼岸花見ましたというと小津先生の作品ですねと敬語で言われました、八代さんは絵の話をすると絵を描きなさいと言われたので、私水彩画を描いていますという、いいことですな、
はい、
それからこれは神奈川県にお住まいの松本さん。私は牛年、あ、4月11日生まれです。一緒ですね。松本博樹と申します。先日の放送で誕生日の話をされていてびっくり、私も牛年なんですよ、うん、というね。1961年4月11日生まれ、哲也さんの12年後を走っております、
はい、
憧れの哲也さん、それから加山雄三さん、同じ絵と同じ誕生日でとても光栄ですという、牛年4月11日生まれの運勢はある程度年齢を重ねてからも純粋な心を忘れない人だと言えるでしょう。エネルギッシュな若々しさというよりはそよ風のような柔らかさが、定められた場からスルリと抜け出してしまうような自由さが特徴です、
はあ、
2018年は体を動かすことを増やすと幸運が舞い込んできますよと、
はい、
これは本に書いて、占いの本に書いてありますね。
そうですね、きっと、はい、
ありがとうございます、
はい、
頑張ろう。18年それからこれはもう本当励みになります、ありがとうございます。これはですね、仙台市の太田さんでございます。
あ、びっしり便箋に、
これちょっとね、いいとこだけで申し訳ございません。小沢さんや A さんがお亡くなりになった今、安心してしかも楽しく聞くことができるのは武田さんですというようなことを書いてありがとうございます。もうずいぶん前になりますが、多分2年くらい前、哲也様へお礼の手紙を書こうと思っておりましたが、雑事に追われなかなかできませんでした。あの震災以来、私は思ったこと、伝えたいことは必ず伝えてから行こうというふうに思っております、
はい、
悪いことはどうでも良いのですが、良いことは必ず相手に伝えて、そうでありたいと思います、
はい、
何しろあの震災ではあまりにも多くの人々がそんなことを思う間もなく召されたわけで、本当そうですね、
はい、
褒めたい人はもう褒めとかんといかんですな、
はい、
でこの方がお礼とおっしゃってるのは教会師さんのことを、私が
ありました、
はい、死刑の方にこう 付き合いながらその日々を過ごすという教会士さんの話を、あら強烈な話でしたね、
はい、
脱獄した目的はお酒が飲みたかったという、それで人を殺めて、で、まあ、死刑判決になるんですけども、その死刑判決を受けた後、刑場の準備のある刑務所に移送される時、ちょうど脱走した街角を通るという教会士さんが、あんたそこでどのくらいお酒飲んだというと、脱走して間もなかったもんで一合も飲めなかったというと、なんだ一生飲めはよかったじゃないかっていうと、本当ですねバカなことしましたって言いながら罪を改めて悔いられたっていう、そんな話がその本には書いてありましてね、重たい話でしたけど、その話が大変良かったみたいでございまして、
はい、
この方はお褒めの言葉をもう長々と
何枚にもわたって、
はい、書いていただきました。手紙の内容はそこまでにさせていただきますけども、ちゃんと読んでおりますんで、
はい、
私にとりましても忘れられない回で、ございます、はい、それからこういう不思議な手紙が、これは秋田県横手市ですね、一人で興奮しておりますが、秋田県横手市の方で小田島さんという方ですね。いつも楽しく聞いております。大地震を体感する直前、巨木の枝葉が増加のように固まってしまう、そしてそよぐことをやめてしまうそうです。すぐ後に大地が揺れるということを地中の根が感じる、ゆえにしっかり根が踏ん張るために葉っぱまで増加のようにフリーズして大地の揺れに備えるそうです。
そうなんだ。
植物の話をした時にぐっとこの話を思われたんでしょうね。植物には動物とは異なった記憶や学習の仕組みを持っていると私も感じましたよ。これからは植物の時代ではないだろうか、そんなふうに思っておりますと、私の植物の話ですね、話を聞いた時にそんなことを思われたそうであります、はい、この植物はこれごめんなさい、今頃になって騒いでおりますが、結構反響あるんですな。
かなり前の話題だったと思いますけれども、
はいはいはい、山形県の虹色うさぎさん、植物は未来を知っている、素晴らしかったです、知的冒険ワールドツアーに参加しているような、家にいながら不思議探検ツアーをしているような気分でした。絶賛でございますね。
すごい。
あまり褒める方気ぃつかなくていいですよ。皆様方の思い受けまして、また面白いネタを日本中の本屋の片隅から引き出してきて、このまな板の上でさばいていきたいというふうに思っております。おはがきの方、お手紙の方、何でも結構です。もちろん私の間違いを訂正するというような厳しいお叱りのはがきも受け付けておりますんで、たくさんのお手紙、おはがき、次回までよろしくお願いします。宛先こちらでございます。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしまでお寄せください。
この続きまた来週別のネタでお会いしたいと思います。